Excuse me. Today, we're chapter 24 of Ezekiel. で、今日、エゼキエルの24章ですよね。学んでいきたいと思うんですけど。In the book of Ezekiel, we've seen over and over again God send prophets and give warnings. エゼキエル書を今まで見て、神様何度も、その警告の話とか、預言者たちとかも、みんなに送られたでしょう。And the message was very, very, very simple, that if the people repented and turned back to God, that there would not be judgment. But they ignored him, right? And so there was judgment. で、そのメッセージの内容は非常にシンプルだったんだけどね。例えば、悔い改めてイエス様の方に帰ったら、戻ったら、裁かれない。でもみんなは神様のことを無視して、偶像礼拝とかやり続けて、で、きっと裁かれるんだ。Again, they're God's people, and he loved them. で、神の民でしたが、で、もちろん神に愛されたんだけど、みんなうまくいってほしかったんですよね、神様は。He wanted them to do well. But they ignored him. でも神様を無視しただけ。They openly sinned in front of the Lord. 神様の目の前に大胆で罪を犯したとか。And so here in chapter 24, we're going to see the end of the section on prophecies about the destruction of Jerusalem, right? Because of their sins.
だから今日この24章で、この罪があったためのこの裁きについての予言の最後の話、予言ですよ今日は。
God's gonna judge. 神様が裁かれる。You know, I can't say this enough, but you know, God's long suffering.もう神様は本当に寛容であるんですよ。God's merciful and he gave them so many chances, right?
神様は本当に憐れみ深く何度も何度もチャンス与えられたんでしょうね。
Warning after warning. And they ignored it all. でも全て無視したんだ。みんなが。自分が大丈夫だと思っただけですよね。
They thought they were fine by themselves.
神様なんていらないと思っただけですよね。They thought I didn't need God. In fact, they made their own gods, right? 自分の神々とかも作ったでしょ。だから神様の裁きが来たんですよ。
That's why God's judgment came. And it's a big lesson, you know.
で、非常に大きなレッスンがあるんですよね。私、現代私たち、現代のクリスチャンのためにも。
You know, maybe today, there's some stuff we're dealing with, right? There's spiritual battles going on.
もしかして今日、ちょうど今日も私たちがこういう対処していることがいろいろあるかもしれない。心の中にこういう霊的な戦いがあるかもしれない。
I believe the Holy Spirit comes to us. If you're a believer in Jesus Christ, the Holy Spirit shows us things that we need to give to the Lord.
で、あなたはクリスチャンになったら、イエス様信じたら、聖霊様が私たちの方に来て、で、何神様に捧げないと、委ねないといけないことを見せてくださる。
And it doesn't matter what it is.
で、何でも。
Doesn't matter who you are, doesn't matter where you're from, it doesn't matter what language you speak, it doesn't matter what you look like, it doesn't matter what you've done, whatever. Doesn't even matter what you're doing now, it doesn't matter how you feel, even. Doesn't matter what you think. We're all sinners and God's extending grace to us.
だから、どんな方でも何をしても、何をしてたことあっても、どんな言語でも、どんな気持ちがあっても、どんな感情があっても、私たちみんな罪人で、ただ、神様が、恵み、その愛の御手を差し伸べてるんでしょうね、私たち。
Jesus came to earth to die on the cross, right? イエス様が十字架に自分の身をつけられるために、死なるためにこの世に来たんですよね。He paid the penalty for all of that. だから今私たちがあること、イエス様に支払われてくださったんですよね、十字架で。He became the way of forgiveness to the way to eternal life. だから、この罪の許し、この永遠の命の、永遠の命への道になったんでしょうね。私たちのために。And all we do is we recognize our sin and we repent and we receive His grace. That was the message to Israel, right? だから自分の欠点、自分の弱点、自分の罪とかを認めて、悔い改めて神様に捧げ、委ねて、そして神の恵みを受けるだけでしょう。私たちの責任は。それはイスラエル、今、旧約聖書に読んでいるイスラエルとユダの、への同じメッセージだったんでしょうね。神様の方に向けて、イエス様の方に行って、right? Go to God, turn to Jesus. That's it. That's the grace of God. それだけでしょ。それは恵みですよね。これは福音、良い知らせってこと。That's the gospel, that's the good news. But, if we don't come to God through Jesus, if we just keep doing what we're doing, living in sin, right? What happened? しかし、神の方に行く気がなかったら、罪そのまんま、汚されたまんまように生きようとしたら、どうなるんですかね。
If we listen to the lies of the world, you know, the enemy, Satan, and we keep ignoring God's warnings, God's love, God's grace, God's peace, God's everything, make no mistake, there's judgment.
だから、用と、例えば、敵とか、サタンの嘘を飲み込んだら、いつも受けて、神様を拒絶したら、いつか裁きが来るはずでしょうね。
Jesus said, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. There are many who go in by it, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, but there are few who find it. He's talking about himself. Jesus says, I'm the gate.
で、イエス様がこう言われたんですけど、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細い、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを乱すものはわずかですって。イエス様がその門。イエス様が唯一の天国への道ですよね。イエス様しかいらないんだ。神の方法しかいらない。
All we need is God's way. All we need is Jesus. And yet,That's what Judah rejected.
それにもかかわらずユダがそういうことを拒絶したんで、いらないって言ったんだ。本当に悲しいこと、残念な話だけど、裁かれる。
And they're going to get judged, unfortunately. So look at verses 1 and 2 here.
一節二節見てください。第9年の第10の月の10日、私に次のような主の言葉があった。使徒の声をこの日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。
This particular day, very specific date right here.
ここにはね、本当に具体的な日付が書いてあるんでしょうね。
This is the first time that we've looked at Ezekiel's prophecies where he gives a date.
今までエゼキエルの予言とか見ると、ここは最初に初めて日付を書いたんでしょう。語ったんでしょう。
Ninth year, tenth month, tenth day of the month.
だから、第9年の第10の月の10日でしょうね。
This is the exact day that Babylon began the final siege of Jerusalem.
この日にはバビロンがエルサレムの包囲を始めた日でしょ。ちょうどこの日。 in 2 Kings 25, in Jeremiah 39, in Jeremiah 52, it gives exact same dates, right? あの、第二列王記の25の1節とか、エレミア39の1節とか、エレミア52の4節とかって、同じ日付が書いてある。
If we look at the calendar as we look at it today, 今のみたいなカレンダーで見ると、
この日付は、紀元前588年の1月15日。そこまで具体的に細かく見えるんですよ。
If we look at today's calendar, it would be January 15th, 588 BC. Super specific. And yet, to me, the fact that it's so specific is amazing. Because of the context.
で、ここに具体的な、こう、細かく書いてあることが奇跡的だと思うんですよ、もちろん。なぜかというと、私たち、この文脈わかるでしょ ?Ezekiel's in Babylon.
He was with the exiles.
エゼキエルはバビロンにいたんですよね。だから、この捕虜となった人たちと一緒にいたんだ。エルサレムにいなかったんだ。
He wasn't in Jerusalem. How did he know that this day the siege was going to start?
だから、どうやってこの日にこの包囲が始まったって分かったの?例えば、テレビとか、ニュースとか、スマホとかなかったでしょ?
There was no TV or internet. How did he know?
Except that God told him. 神様が教えられただけ。
The message that Ezekiel has been sharing with all the exiles has been totally accurate.
今までエゼキエルがこの捕虜になった人たちにと分かち合ったメッセージ、すべて正確だったんでしょうね。
Because it's the word of God. It was the word of God.
なぜかというと神の御言葉だったから。
This might not seem like a big deal, but God's word is accurate.
で、もしこういう話すると、まあ大したことないって思っても、実は神様の御言葉は正確だよ。
It's easy for us to share our interpretations or our opinions or our suggestions or our feelings, right?
実は、人に、他の人に私たちのこの解釈とか、自分の意見とか提案を分かち合うのはやりやすいんですよね。
But the Bible says that God's word doesn't fail.
でも聖書に書いてあるの、主の御言葉は永遠に立つって書いてある。
If you're unsure of what to say to people, or what to share with people,Use God's word.
だから、相手に何言えばいいのか、何分かち合えばいいのかって悩んでたら、御言葉使って。
If you have fear or doubt or need encouragement and comfort, look to God's word.
もし、恐れとか疑いとか悩みがあったら、御言葉に見ようよって。を見ようよ。
Let's read verses 3 to 5. 3節から5節。
あなたは反逆の家に一つの讃えを語って言え。神である主はこう言われる。鍋の火にかけよ。これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉片。桃と肩の良い肉片は皆一緒に入れ。襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には、高木を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よう。
Here we have another parable. We're going to see two today. Here's another parable.
今日またこの例え話がある。
It's a parable of a pot filled with meat.
肉で満たされた鍋の話でしょうね。
Again, I don't know if Ezekiel...got a pot out in front of everyone and threw meat in it, or if he's just telling them the story, I don't know.
で、あの、エゼキエルが実際に鍋を出してみんなの前に肉入れたか、たった、あの、この話をしただけかわからない。
But the fact that God's speaking to the people about a pot is very important.
でも鍋の話してるのが非常に大事だと思う。
Because we heard this language before, right?
前、どっかでこの鍋の話が出たんでしょうね。 a couple of months ago here when we were in Ezekiel chapter 11. あの、覚えてるかどうか、多分覚えてないかもしれないけど、エゼキエルの11章の話。なんか、2ヶ月前ぐらい。リーダーたちが何言われた、何言ったかって覚えてる？ Do you remember what the leaders said? They said, the city's a cauldron, the city's the pot, and we're the meat. We're safe. この都は鍋であり、我々はその肉だって言ったでしょ？だから、都が鉄で、しっかりしてるから、私たちがその中の肉だから、安全でしょ？セーフでしょ？って、自慢してたんです。They were bragging about that. But we see it was a false peace. でもこれは偽平安でしたよね。They thought it was protection, but actually what they told themselves was going to be protection became their judgment. で、守られてると思ったのに、まあ、守りになること、自分が作った守りが、裁き場になったんだ。Look at verses 6 to 12, 6から12。それゆえ、神である主はこういう、ああ、流血の都、錆びついてる鍋、その錆は落とせない。しときれず、あ、一切れずつそれを取り出せ。くじで決めてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸、岩の上に流し、地面に流して、土をかぶせようとはしなかった。私が憤りを募らせ、復讐するためにその血を裸、岩の上に流して、覆われないようにしたのだ。それゆえ、神である主はこう言う。ああ、流血の都。私もこれに、焚き木の積み上げを。焚き木を増やし、火を燃え立たせ、肉を焼くに、香料を混ぜ、骨を焦がせ。鍋を枯れにして、炭火にかけ、その銅を厚くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄であった。そのひどい錆は、それから落ちず、その錆はなお火の中にあった。The pot was full of scum, right? English Bible says scum. Japanese Bible says rust. Rust. ここ、あの、鍋には錆ついてたって書いてある。It was dirty, it was full of sin. だから、あの、炭だらけでしたね。And because of that, you couldn't cook well with it. で、それがあったから、うまく、美味しいものとか、まあ、当然だけど、作れなかった。Obviously, right? A couple months ago, I bought a cast iron skillet. I actually bought a cast iron skillet and a steel wok for my house. あの、2ヶ月前ぐらい、数ヶ月前、僕はね、この、あの、アメリカから、この鋳鉄、キャストアイロン、アイロンでしょうね。この鉄製のフライパン買ったんでしょう。あの中華鍋も。You know, I cook a little bit. まあ料理作るからですよね、僕は。Thing about a cast iron skillet is you can't just take it out of the box and use it. この鉄製のこのフライパン使うときね、例えば箱から出してすぐ料理、するってのはできない。まあ、できるんだけど、良くない。You can, but it ain't good to do that. Because what you have to do is, you have to season it. だから、あの、箱から出してるとき、きちんとこの油に、この、馴染ませないといけないんですよね、もちろん。あの、鉄製の。If you don't season it, you might use it once, but the next time you're gonna get this old rusty looking pan, it's gonna stick to everything, right? で、この、油に馴染ませないことがなかったら、後で一回使っても全部くっつくんだ。で、錆びついちゃうんでしょ。So, you have to season it. And, I spent like an hour or two, I think I spent 2 hours seasoning it because I just wanted to do it all at once.
で、僕1時間か2時間経って使ってこの油になじませたんですよ。大変だった、もういらない、今度テフロンでいい。Next time I'll just get a Teflon pan. But you have to, it, you know, how do you season it? どうやって油になじませるのって。You use a lot of heat, you use a lot of oil, and then you gotta keep using it, right? Over and over again. で、まず、このなじませる方法ってあるんでしょ。高熱。高熱で加熱してね。で、たくさん油を塗って、そして何度もつけるんだ。何度も繰り返してする。
I was reading this. Ezekiel 24, and it made me think of that. で、僕、
エゼキエル24章読んで、今鍋の、僕の鍋のことを思い出したんですよ。
You know, I feel like, as a Christian, God seasons us.
僕はね、クリスチャンとしてね、神様にこの油になじませられるんですよ。鍛えるんですよ。
Sometimes with trials, but he anoints us with the oil of the Holy Spirit, and he allows us to go through things.
ある時試練でしょうね。他の時、まあ、いつも、聖霊様の油で私たち注がれるんでしょうね。で、いろんな経験を積ませて、鍛えるんでしょう。
And the more we allow ourselves to be used by God, the better we get.
そして神様に用いられたら、神様に私たちを用いさせられたら、良くなるんですよね。強くなるとか。
But Jerusalem, Ezekiel's time, it was the opposite.
でもエゼキエルの場合、まあ、エゼキエルの時代のエルサレムの場合、そういうこと全くなかったんだ。だから錆びついてるようになった。だから無駄になったんだ、すべてが。
And that's why it was all a waste. They weren't able to produce good.
いいもの作れなかったんだ。
And God, in the end here, in verse 11, we just read that God even tried to burn off the junk. But he couldn't. Because it's going on for so long.
で、11節で読んだんだけど、汚れを、溶かそうとしてんだもんね。でも遅すぎて、できなかったんだ。ありすぎたから。
And it says here that their struggle was in vain.
で、骨折りは無駄になったって書いてある。
You know, in my Bible, in my English Bible that I'm reading, it says that they had grown weary with lies.
僕の英語の聖書でね、日本語には骨より無駄になったって書いてある。僕の英語の聖書にはね、まあ両方の意味があると思うけど、この嘘、偽りに疲れたって、うんざりしたって書いてある。飽きてきたんだ。
See, not only were they liars, but they were lied to. They were fooled.
だから、互いに、騙し合おうとすることもあって、そして互いに騙されたこともあったんだ。
They were filled with false hope.
この、偽希望で満たされたんだ。
Oh, we're fine. Everything's okay.
What? 順調だよ。すべて大丈夫だよって言った嘘だけで。
But they're going to be judged. でも裁かれるんでしょう。What a reminder for us. You know, if you're going through something now, God's with you. There's a reason for it.
だから今も試練とかがあったら、神が共におられるんでしょう、私たちと。だからちゃんと理由がある。それ忘れないで。
Don't forget that. Don't run from it. Don't hide from it. Don't curse God for it.
だから逃げようとしないで。身を隠そうとしないで、自分を隠れようとしないで、神様のせいにしないでって。ちゃんと理由があるってなぜかというと、これを通して神様があなたを用いられたいと思うんです。
I think God wants to use you through that. In fact, 2 Corinthians, which we're studying in Friday, says, right, we're comforted so that we can comfort others.
第2コリント、金曜日のバイブルスタディ学んでるけど、そこの一章。 のところに書いてあるように、私たちが神様の慰めがある。なぜかというと、他の人も慰めるようになるからとか。
We want to be useful.
役に立ちたいんですよね。神様の御国のために。
次、13年14、13、14。
あなたの汚れは、みだらな行いだ。それで私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。あなたは私があなたに対する憤りを収めるまで、自分の汚れから決して清くならない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なお、ざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの生き方と行いを従って、あなたは裁かれる。神である主の言葉。主の言葉。
You know, we read this and before you think God's mean, remember that he sent prophet after prophet.
で、これを読んで、神様ちょっとひどくない?神様ちょっと厳しすぎないって思う前に、まず、何度も何度も何回も何回も預言者とか送ったでしょ?送られたでしょ?みんなに。
You think about Babylon coming up against Jerusalem even. Three times they did it.
で、バビロンが攻撃しに来たんでしょ?三回来たんですよね。
The third time was the final one.
三回目で完全破壊になったけど。
I mean, think about just Ezekiel. Ezekiel's in Babylon with the exiles.
で、エゼキエルのことも忘れないでね。エゼキエルはもう捕虜にされたんだ。みんなともすでにバビロンにいたんでしょう。だから神様が予言、語られた通り、怒っても、その最中でも、受け取りたくなかった、信じたくなかったでしょ。そんな頑固な人たちでした。
They're right in the middle of God's judgment. It didn't start fully yet. They've been taken away. And they still didn't believe. How stubborn do you have to be for something like that?
No reason to repent, they thought. だから、悔い改める必要がない。全然大丈夫って思ったんだ。
And they did whatever they wanted to do. They continued in their sin.
だから罪そのまんまを犯そうとしたんだ。
It says their filthiness was lewdness.
あなたの汚れはみだらな行いだって。
You know, part of, most of that was their false worship of false idols. It was lewd. It was sexual.
ほとんどこれはね、偶像礼拝の振る舞い行いでしたよね。この性的な礼拝仕方があったから、やり続けたんだみんなは。
And so God's judgment's gonna finally come. You know why? Because they ran out of chances. That's a sad thing, right?
で、やっと神様の裁きが来るんでしょ。で、悔い改める機会を使い果たしたから。本当に残念なこと。もう、これ、まあ、いくら、何度も嘲笑しても、強調しても、みんなわかるでしょって、これ。イエス様がみんな愛してる。みんなのために十字架に死んだんだ、死なれたんだ。みんなは罪人。罪の許しが必要。みんな、世界中のみんなには。
Jesus died on the cross for everyone. He loves everyone. We need to repent of our sins to be forgiven. The Bible says it's appointed for man to die once and then comes the judgment.
聖書に書いてあるのはね、人間には一度死ぬこと、死後に裁きを受けることは定まっているようにって。
At some point, for everyone who rejects Jesus,Guess what? Their chances are going to run out.
だから、イエス様の愛をずーっと拒絶したら、
いつか受けるチャンスがなくなるんですよ。信じる機会が、機会を使い果たすんだ。And God, because He's righteous, because He's just, He has to deal with sin, right? で、神様は公正で正しい義だから罪を取り扱わない、対処しないと。That's why when you think we're talking about repentance here, when's the best time to repent and when's the best time to say, God, I'm going to believe you and trust you? Now. だからいつが一番悔い改めた方がいいですかね。いつ神様に全て捧げて、いや、これからあなたを信頼するよって言えばいいの。今でしょ？ Now is the day of salvation.今は恵みの時、今は救いの日ですって聖書に書いてある。John the Baptist, even Jesus said, right? Repent, for the kingdom of God is at hand. もう、バプテスマのヨハネ、あとイエス様、ご本人も言われたんですけど、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからって言ってるって。の、正直言ったら、みんなに天の御国が近づいてるんですよね。For everyone, the kingdom of God is at hand. You know, for some it might be closer than someone else. ある人にはもっと近くあるかもしれないけど。近づいてるかもしれないけど。でも間違いなく確実にみんなはいつか神の前に立つんでしょう。Make no mistake, at some point, everyone's gonna stand before God. And we're either gonna stand before God, carrying all our sins. そして神の前に立つとき、二つの立ち方がある。二つの状態がある。一つは自分の罪を負って、運んで神の前に立つ。で、もう一つは、手なしでイエス様にあがなわれたように。Either you're going to stand there carrying all your sins, or you're going to stand there with empty hands because Jesus redeemed you. And yet we see here in Ezekiel, the people ran out of chances. でもエゼキエル見ると、機会を使い果たしたんだって。And as we go on here, we're going to see something even sadder. 悲しいけど、今の話。でもこれから15章に入ると、もっと悲しいことが、話があるんですよ。Ezekiel's going to experience something super difficult. エゼキエルがものすごい大変なことを経験する。で、その経験を通して神様がみんなに語られる。And through that experience, God's going to speak to the people. And that was the life of the prophet, you know. They experienced things to show, to be witnesses for God. これは予言の飯ですよね、もう。自分の経験で血の塩、世の光になったんで、経験を通して証人となったんで、みんなが神様のことを見られたんだ。But,Let's read 15-17, 15-17. 次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、見よ。私は、人打ちであなたの目の喜びを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。死者のために埋めけ。しかし、藻に服してはならない。頭にターバンを巻きつけ、足に履物を履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。What we see here is that Ezekiel's wife is going to die. 今の話っていうのはエゼキエルの妻が死ぬんですよ。亡くなる。I will take away from you the desire of your eyes with one stroke. 見よ、私は人打ちで、人打ちだから突然だよ。
あなたの目の喜びを取り去るという。
It's going to come suddenly, right? One stroke. And then God tells Ezekiel, no mourning, no weeping.
そして神様がエゼキエルに埋めちゃダメとか嘆いたダメ泣いちゃダメ。
すごいでしょ、正直。Crazy. I don't know if I could do it. 僕なら多分無理と思ってる。
Right? Like my dad died a couple months ago, right? うちのお父さんが亡くなったでしょ？2、3ヶ月前。
で、彼もクリスチャンだった。もう完全にクリスチャンで、絶対今天国にいる。もう間違いなく。
He's a Christian. 100% he's in heaven right now.
No more suffering, no more pain. もう苦しみ、痛みもない。彼には。
But man, I mourned hard.
でも僕は、思いっきり、嘆いたよ。
I know, he's in a better place, right?
まあ、天国にいるって分かってるのに。
I wept hard.
思いっきり泣いたんだよ。
Because I miss him, I still miss him, right?
だからもう、いなくなって寂しいからですよね、当たり前。
You know, we have pictures all over the house. I do these second takes.
僕の家にみんな来たことあるかもしれないけど、写真とかたくさんあるんだよ、家には。で、お父さんの顔見て、ちょろっと見て、お、お父さんなんて。
You know, I have friends. I know people who've lost spouses, who've lost children.
だから妻とか夫が亡くなった人も知ってるし、友達もいるし、子供たちが亡くなった友達もいるし、思い出すだけで心が痛いしょね。
And it hurts to think about it. Sad.
同情できるんじゃ、もちろん、みんなも。
We all can sympathize with that. And we know, the thing is, we know that death happens, right?
で、もちろん、人は死ぬってみんな知ってるでしょ。
You know, I was thinking about this. Ezekiel's wife died.
Ezekiel の妻が亡くなった。まあ正直ね、気持ちは、ダウンが必要。
僕なら。I need my wife.Actually, I'm here doing what I do because of God first, but close second, God, Don, everybody else.
でもなぜ今こういう仕事してるのあって、もちろん神様の影一番。神様の影、
おかげ、絶対。
神様。
で、金さんの2位はダン。あと残りみんな。
だから天国行くんだったらじゃあ僕さっき行きたい。
So if we have to go to heaven, I want to go first. You know what'd be ideal though? If we both went at the same time.
一番理想的なのはね、一瞬で二人で行ったんだ。
Praying for the rapture.
献金のために祈ってる。
Of course I'm joking.Kind of. But God tells Ezekiel, your wife's gonna die.
で、神様がエゼキエルに、目の喜びがなくなるよって。
The desire of your eyes are gonna die.
どうじょうできるでしょ?
Feel for him. But look at verse 18 here.In this one verse, we can see Ezekiel's heart.
でも18章これから読むんですけど、この18節だけを見たら、エゼキエルの心をわかるでしょう。
Look at verse 18, 18節。
その朝、私は民に語ったが、夕方私の罪が死んだ。翌朝私は命じられた通りにした。
In the morning, he spoke to the people.
その朝、民に語ったって書いてある。
So this message of the pot and all of this,
he did it. この鍋の例え話とか、ちゃんとやったんだ、彼は。
And then, His wife died in the evening. で、夕方に妻が死んだって。Doesn't say how she died. どうやって死んだかわからない。心臓発作がわからない。Maybe she had a heart attack. I don't know how she died. But she died. And it says he did as he was commanded by the Lord. で、主に命じられた通りやったって書いてある。How did he do that? How did he do that? で、実際にどうやってそれできたの?
Oh, I mean, he knew God. He trusted God.
神様知ってただけ、ご存知してただけ、信頼してただけ。
You know, it's funny, if we could interview Ezekiel's wife, I don't think she would complain.
もしエゼキエルの妻の方にインタビューできたら、文句言わないでしょ?死んだからどう?って聞いたら文句がない。まあ神様と共にいるよっていう。
I'm with God. I'm in heaven. To be absent from the body is to be present with the Lord, right?
だから、肉体を離れたら主の身元に住むようになるって聖書そういうふうに書いてあるでしょ。
That's hope that all Christians have.
クリスチャンたちはみんなこの、うん、この揺るぎない希望があるんでしょうね。
And that's the reality for us who die on earth, right?
で、この世に死ぬクリスチャンにとっての現実。
And I know we're still here, so we're going to struggle with things at times. It's tough.
で、まだここにいるから、いろんなこととこういう取り組んでるんですよね、いろいろ。
And yet by faith, someone like Ezekiel is able to handle it.
でも信仰によってエゼキエルがすべてなんとか取り扱えられるんだ、すべてを耐えられるんだ。
Same God, same faith that comes from the same God is available for us, right?
で、エゼキエルの神様は私たちの神と同じでしょ?
だから、信仰って賜物だから、エゼキエルが持った信仰が神様に与えられた賜物でしょ?
だから私たちにも同じ賜物も受けられるんでしょ?
We can receive that same faith, that same gift. They believed God.
神様を信じたから。
They experienced God, talking about like the fry pan, right? They went through stuff.
先ほどのフライパンの話と同じように言って、神様毎日ほど経験したから。
How do we experience God? By knowing God, right?
どうやって神様じゃ経験できるのって、まず知ることが必要。知ることによって。
How do we know God then? Through His Word.Through communication, through prayer, through fellowship.
で、どうやって知ることができるのって、御言葉通してとか、コミュニケーション通して、祈り通してとか、交わり通してとか。
And we go through things so that we can observe, so that we can witness God's power, right? And God's faithfulness.
で、いろんなことを経験して通して、なぜなら、それを通していろんな神の道からとか、忠実さとかも、目撃できるようになるんでしょ?見ることはできるでしょ?
That was the life of a prophet.
これは預言者の人生だったんでしょ?
Incredible faith.
素晴らしい信仰これはって。
The Bible tells us in Philippians that we can do all things through Christ who gives us strength.
新約聖書のピリピの手紙に書いてあるのは、私を強くしてくださる方、これ、イエス・キリストですよね、によって、私はどんなことでもできるのです。
Jesus said that with God, nothing is impossible.
イエス様も言われたんですけど、神にとって不可能なことは何もありません。
And it's, you know why it's not impossible? Because it's according to his strength.
で、なぜ不可能なことはないっていうのは、神様の無限の力によるんだから。 神の恵み、神の憐れみによる。It's by His grace, it's by His mercy.
Ezekiel is going to be able to obey God because that's what he understands.
で、エゼキエルがそれをしっかり心から分かってるから、知ってるから、ご存知てるから、召された通り全てできたんでしょう。
Verse 19-19 節。すると民は何を尋ねた？あなたがしているこれらのことは私たちにとって何を意味するのか説明してくれませんかって。これも素晴らしい。
I think this is pretty awesome. So Ezekiel's being obedient and what do the people say? Right? He's being salt and light. And the people, all of a sudden the people are like, so what does this mean then? Isn't that what, how, wouldn't you want God to work that way in your life? Sometimes we're so worried. How do I share the gospel or who do I share it with? Just live in obedience. Jesus said, I will be lifted up and draw all men to myself.
これはすごい。なぜかというと、みんなが問いに来たんですよね、エゼキエルの方に。エゼキエルが立った神様を信じて、命じられた通り従っただけ。たまたま私たちがね、でもクリスチャンとして、福音を伝えないといけないでしょ？イエス様の愛も伝えないといけないでしょ？どうやって伝えるのって思ってる。もちろん、口を使って伝えないといけないこともあるけど、多くの場合、地の塩、世に光になることってのは、従いによって、従順によって、みんなが、あなたの命、あなたの振る舞い通して、神様、イエス様が見れるんですよ。
So why are you doing that? Boom. He can give him the message straight.
で、なぜそういうことしてるのって聞きに来て、で、ストレート神の御言葉また言えたでしょ。
They're looking at his actions, his testimony,
その証を見てたんだ、みんなは。
Let's go 20 to 24, 20から24まで。
そこで私は彼に答えた。次のような主の言葉が私にあったと。イスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。見よ、あなた方の力の誇りであり、あなた方の目が喜び、あなた方の心が大切にする私の正常を私は汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒れる。あなた方は私がする通りにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭にターバンを巻き、足に履物を履き、嘆かず泣かない。ただ、自分たちの咎のゆえに朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。24-24、エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。このことが起こるとき、あなた方は私が神主であることを知る。
So, there's the message. He obeyed God and he had the opportunity to share the message.
神に従って、で、メッセージを分かち合うチャンスが来た、機会が目の前に来たでしょ。で、ストレートで言った。エルサレムが、素早く破壊される。
Jerusalem's going to be quickly wiped out. And it's going to be so complete, so shocking to everyone that they'll be in shock. They're not going to have a chance to mourn, especially because they didn't believe it, right? Nobody was ready.
で、もう、ショッキングで、もうひどくて嘆かないようになるんですよ。特にみんな、何も、その、警告と聞き入れなかったから、怒るとき、驚く。エゼキエルが示した通り。
Just as Ezekiel showed them. You know, Ezekiel, he lived his life for God's glory.
神の栄光のために生きようとしてたんですね、エゼキエルが。
In 24, verse 24, he says,we see the purpose. And when this comes, you shall know that I am the Lord. That's why Ezekiel did what he did.
で、24節に書いた通り、このことが起こるとき、あなた方は私が神主であることを知るって、そのために、それはエゼキエルの人生の目標でした。そのためにエゼキエルが生きてたんでしょうね。ユダが神様が見れるためにだ。ためにと。So that Judah could see God. Because they were God's people and they forgot. もともと神の民でした。もともとじゃない。まだ神の民でしょう。でも忘れたんでしょうね。神のこと。
You know, God would allow this tragedy to happen so that he could reveal himself to them. God works that way a lot.
だから、この、なんていうんですかね、悲劇、この tragedy、悲劇、裁きが許されたんで、神様に。なぜかというと、それを通して自分の栄光、自分自身をみんなに見せるため。そういうふうに働かれるんですよね、神様は多くの場合。
じゃあ最後まで、25から最後まで、25 to the end。
人の声を、彼らが力とするもの。境に満ちた喜び、目の喜ぶもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを私が取り去る日。その日、逃れた者がこの知らせを過ぎにあなたの元にやってくる。その日、あなたの口は逃れて、来た者に開かれ、あなたは語る。もう黙ってはならない。こうしてあなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知る。
This is a little interesting. ちょっと興味深いこの話。You know, I don't know if you remember, but when Ezekiel was called into ministry, God said, tell him what I tell you, right?
神、覚えてるかどうかわからないけど、エゼキエルが神様に、ミニシュに語ら、あの、呼ばれたとき、神様がね、私の御言葉、ストレート語りなさいと言った。
He was kind of restricted as to what he could talk about with people.
だから、この話せることは、ちょっと限られた。御言葉だけ。
Actually, Ezekiel chapter 3 verses 26, 27, Ezekiel の3章、26, 27, I will make your tongue cling to the roof of your mouth, God told him. So that you shall be mute and not be one to rebuke them, for they are a rebellious house. But when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, Thus says the Lord God, He who hears, let him hear, he who refuses, let him refuse, for they are a rebellious house.
3章の26、27、私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、あなたは彼らにとって責めるものではなくなる。彼らは反逆の家なのだから。しかし、私はあなたと語るときにあなたの口を開く。あなたは彼らに神である主のこう、主はこう言われると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らは反逆の家なのだから。
Right. So God says, just, I'm only going to let you tell him my words.
私の御言葉だけを語させるよ、語らせるよって。
Right? Don't give your opinion. Don't tell them what you thought they should do. Don't fix their problem.
問題を解決することじゃなくて、自分の意見を言うことじゃなくて、提案も出さないで、御言葉だけ。
But then it says here, when the news finally comes that what God said is going to happen, he says, I'm going to open your mouth.
で、やっと神様が予言されたことすべて達成したら、このエルサレムの破壊でしょ。それ、そのニュースが出たとき、じゃああなたの口を開かれるよって、自由に語れるようになるよって。
You'll be able to speak freely.What do you think Ezekiel is going to want to talk about?
その時、エゼキエルはどんな話したくなるかも、と思う
?If you were Ezekiel, what would you talk about? See, you stupid idiots, I told you. How would you say that? もしあなたがエゼキエルだったら何を言うの？ほら言ったでしょバーカーとかって言うの？
You know, Ezekiel's not done. We're in chapter 24. There's 48 chapters. This is the middle.
Ezekiel 書はまだまだだよ。28章まである。今日24章でしょ？
でしょ？だからまだ中間点でしょ？真ん中だよ、これ。But we're gonna see next time. The message is gonna change.
で次回25章から見るとね、メッセージの内容が変わるんですよ。
It's still God's prophecy. これまだ神の予言、御言葉。でも、裁きについての話から、エルサレムの、他の国の裁きとか、その後慰めの話になるんですよ。It's gonna turn from the judgment of Judah, the judgment of Jerusalem to the judgment of their enemies, and then talking about comfort. The restoration of Judah.
ユダのこの回復、復活について。
So the message is gonna shift, the message of sin to a message of hope, right?
だから罪に関するメッセージから、罪の裁きとかのメッセージから希望のメッセージになる。変わるんでしょ、ミニストリーが。It's gonna change his ministry.
You know, when we talk about judgment, there's always hope, of course.
で、もちろん、この裁きの話も結構してるんだけど、いつも希望があるんですよね。
There's always bad news, but there's always good news. だから悪い知らせがあっても、いつも良い知らせもあるんでしょうね。And now that his mouth is open, he's gonna share with them the reality. Now that you didn't listen and judgment's coming, what do you do now?
もうだから口が開かれて、神の裁きが来たから、みんな放っておいて、ほらってそういう話じゃなくて、じゃあこれから実践的な話、具体的な話どうすればいいのって話す、声かけるんでしょう。すごいでしょ、優しいでしょ、エゼキエルは。ナイスガイ、エゼキエル。
I think we all, well, me too, me of course, have a responsibility to give you a message of hope, right?
で、みんなもそう、でも特に牧師とか僕も、この希望のメッセージを語る必要があるんでしょうね。責任があるんでしょうね。
And sometimes we speak the truth in love.
ある時、愛を持って真に語らないといけない。
Right? That all have sinned, fall short of the glory of God. And that the wages of that sin is death.
例えば、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることはできないとか。で、罪から報酬は死であることとか。
That if people reject the Lord, there's judgment.
神様拒絶したら、主を拒絶したら裁きが来るよって、あるよって。
Right? Broad is the path that leads to destruction.
だから滅びに至る、もう大きいよって、道大きいよって。
But here's the thing. If people don't listen, or they choose that path, right? Broad is the way that leads to destruction. And they go, I know, thanks. And they keep going.What do you do?
例えば滅びに至るもんは大きい、広いよって言って、で、相手は、はい、ありがとう。で、続く。行き続いたら、どう言えばいいの？
Do you write them off?
なんか価値がないように、ようなこと、ないようなこと。無価値を、と見なすの？忘れてしまうその人は。まあいいや。まあいいや、その人。と思うの？
いや、聞きたくないからいいよ、じゃあ死んでいいよって言うの？ You don't want to listen. Go ahead, die. You go die. But we need to share hope.
Yeah. 希望は分かち合わないといけないんでしょうね。
We need to share the power of God's forgiveness.
神の許しの力の話とかするべきでしょ。
while they're alive, while they still have ears to hear, you know, eyes to see, it's not too late. だからまだ聞く耳があって、見る目があったら、遅すぎないでしょ、まだ。その人のために。エゼキエルのように、証したらでしょうね。証人になれたら、神を知ることを目標にする、すべてを。
You know, we understand if we look to be like, have Ezekiel's testimony so that they can know the Lord, right? We have good news.
良い知らせ、福音があるから。No matter how bad things are, ひどく見えても、周りが、良い知らせがある。
Jesus loves you. Jesus died for you. イエス様があなたを愛して、イエス様があなたのために死んで、十字架で死なれたよって。
許されるよ。許したいんだ。イエス様があなたを。
Jesus wants to forgive you.
助けたいんだ。回復できるよって。復活させられたいんだ。
He can restore you. He wants to give you life. This is where we enter.
今日ここで終わり。
And you know what lessons, right?
どんなレッスンがあったんでしょうね。
You know, without Jesus, we're not okay.
イエス様がおられないと大丈夫じゃないんだ、私たちは。
The pot might feel safe to you. Your house might seem safe to you. Your bank book might seem safe to you. Your mask might seem safe to you. Whatever might seem safe to you. Your family might seem safe to you.
But without Jesus, you're going to get cooked in it. だから、鍋が安全だと思っても、通帳が安全だと思っても、家族が安全だ、中だ、安全だと思ってる。マスク安全だと思う、マスク。マスクつけてもいいよ。これがあったら安全だと思っても、イエス様がおられないと、調理される。その鍋の中に。
And there's so many things that can hinder us from truth, actually, right?
だから私たちから、この真理から、この、妨げることがたくさんあるでしょ？嘘とか、誘惑とか、
lies, temptation. And we think, oh, I need that. Oh, I love that.
で、それが本当に欲しい。それが必要だって思ってる。それがないと生きられないと思ってるとか。
I can't live without it. And we squeeze, right?
で、掴んで、思いっきり自分の努力で。
And yet those are the things that bring about fear, more fear.
Bring about more torment. で、それがあるから、もっと恐れをもたらすんでしょう、引き起こす。もっとこの罰とかもたらすんでしょう。
There's no fear in love, the Bible says, because perfect love casts out fear.
聖書に書いてあるのは、愛には恐れはありません。全く愛は恐れを攻め出します。
Because it tells us that fear involves torment.
なぜなら恐れには罰が伴っているから。
God's word is where there is true peace and true safety.
御言葉には本当の安全とか平安、平和があるんですよ。
God's love. 神の愛。And we love him because he first loved us.
私たちを愛してます。神はまず私たちを愛してくださったから。それを覚えましょう。Let's remember that.
じゃあはい、お祈りします。Let's pray.